皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、ここでねまたこうしてお会いしていただけている方々ありがとうございます。 From Another Sky 第10章ロード・オブ・ライツ光の道へようこそ、 DJ 光一です。この番組は2013年の4月から始まった From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第10章にあたります。はい、そして一応第10章で一つの区切りをつけようとは思ってるんですが、この第10章がいつまで続くかは、自分の気持ち次第というところなんですけども、そして今回が第10章としては、第4回目の配信になりますが、第1章から通算すると今回が184回目の配信になります。もう200回がまあ近くなってきてるんですけども、まあ、そういった意味では長くやってる番組です。収録してる今は、6月の7日、沖縄県沖縄市コザという町の自分の部屋からこうやって、収録をしています。第10章の第1回で、ロード・ガイツという光の道、これを最後の章の題名に決めたということを、それに対しての思いっていうのを話させていただきました。これも1年間流れてるのでね、もしよかったらば聞いてくれればいただければ幸いです。今回は、第2回第3回そして今回の第4回 と、連動して、取り上げているものなんですけども、まず第2回で、スーパー南海地震という言葉、あまり知られていないんですけども、近年日本で、日本の、まあ、北海道から九州に至るまで、地震が頻発していると。でその先にあるのは、近年よく言われているのは南海トラフ地震が来るのではないかと言われていると。実はある学者の考えによると、それよりももっと大規模なスーパー南海地震、フィリピンプレートっていうものが、日本の上 にフィリピンプレートというものの上に日本が乗っかっていると、そこで連動して南海トラフ地震を超える地震が起きるんではないかっていうようなことを第2回で話させていただきました。この番組はアートヒルズミュージックでの提供でお送りしております。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
はい、そして第2回で取り上げたのは原発、日本が所有している原発で、東日本大震災で、被災した福島第二原発、これは沸騰型と言われている旧式の原発でした。ただ先ほど言ったスーパー南海地震が もし起きた時、その活断層の真上にある新しい原発、まあほぼほぼ西日本に集中しているんですけども、これはすべて加圧式原発と言われるものだというものを第3回で、前回で取り、話させていただきました。で、この加圧式原発の、デメリットっていうものは、福島第二原発 第3回でも言ってたことの繰り返しなんですけども、福島第二原発は沸騰型っていうものがゆえに、メルトダウンは起きました。でも、制御予防っていうのを、原子炉の中に突っ込むことには成功はしていたらしいです。それでもまあ、メルトダウンは起きました。でも、加圧式型原発というものは、沸騰水型原発の倍の圧をかけて、熱を作っている。うん、ちなみに、10トンの水。プールを思い出してください。思い浮かべてください。10トンの水が1秒で沸騰するぐらいの圧をかけているそうです。が、ゆえに、活断層の上に、ある原発は、もし地震が起きたらば、福島が第二原発のように制御棒を、原子炉に突っ込む余裕すらなく、瞬間的に、福島第二原発よりも大きなメルトダウンを起こす可能性が高いと。にもかかわらず、これから日本が開発していこうっていう原発は、すべてこの加圧式型原発で、各国からね、言われているものは、なぜこの日本、地震大国である日本がこれを推進しているのかわからないというようなことを第3回で話させていただきました。で、今回、メインなのは、この第4回でメインなのは、さらにこの原発から進んでいきます。で、唯一日本が他の国と違うっていうのは、原発からプルトニウムを取り出している。うん、これちょっと、2019年の、記事なんですけども、軽く読まさせていただきます。日本が原発の使用済み核燃料から取り出して保有しているプルトニウムの量というのは、現在、2019年現在で約46万トンに上るそうです。で、これに対して、結局、プルトニウムっていうのは核兵器の原料になるんですよ。で、各国から、国外からの懸念の声は上がっていると。で、なぜこれが日本が、世界で唯一、それだけ、許されているかっていうと、モンジュっていう、今はもう廃炉になってますけども、そういう核燃料再起リサイクルの動きをするという理由から、この日本だけがプルトニウムを、核燃料から取り出している唯一の国なんですね。うん、で、ちなみにこの保有量46トンっていうのは、ちなみにですけども、中国が軍事利用に持っているプルトニウムの10倍の数字なんですよ。うん。個人的には、この文章の先には、個人的にはプルトニウムを平和の裏に50年以上保有してきた日本が核武装をする意思を持っているとは思っていない。だが、おそらく中国はより懐疑的だと。で、これ他のところでも読んだんですけども、他の国からすると、多分日本はもう核武装をしているんではないかっていうような、言葉もよく出るそうです。うん、ちなみに、遠心分離機とか弾頭の製造、原子炉開発、収納容器製造技術、日本が持っている技術、使えば、原発ではないですよ。原爆ですよ。を作ることは難しくない。そして、この先なんですけども、日本自体は、核爆発実験、実際に核爆発実験をしなくても、 高性能のスーパーコンピューターによるシミュレーションで核開発を作るだけの能力がすでにあるそうです。そしてもしそれを実際やろうと動こうとした場合、極めて短期間でものすごい大量の核爆弾、核弾頭を作ることは日本は実はできるそうです。で、瞬間的にそれを日本が実際本気でそれに対して動いた場合、まあ、世界の核保有国第一位はロシアなんですけども、で、ロシアは8000発。で、第2位はアメリカなんですけども、アメリカが7315発なんですよ。それを、に次ぐ世界第3位の核保有国になれるだけの技術が、実は日本にはあるそうです。で、ここから先自分の意見なんですけども、モンジュというものは、もう廃炉が決定しています。それでも、日本はプルトニウムを産出し続けています。うん。で、実際その日本のプルトニウムの大半っていうのは国外にあるそうです。イギリスに約21万トン、フランスに15万トンあるそうです。それはなぜかというと、日本が数千トンの使用済み核燃料を送って再利用を委託したからそうです。フランスは日本のプルトニウムを MOX 燃料っていうものがあるらしいんですけど、それに加工して日本の消費能力に合わせて少しずつ変換しているそうです。で、いつかフランスはいつかその保有分はなくなるそうです。イギリスの場合は、その MOX、MOX って言うんですけど、燃料製造工場は閉鎖されているけども、イギリスは11年に日本が、処分費用を抑えれば、イギリスにある日本のプロトニウムを引き取って、イギリス自身の100トン以上のプロトニウムと共に処分してもいいと提案したそうです。で、実際、青森の6カ所工場、うん。何らかの感じで、形で欧州が保有分をゼロにして、原子力委員会の方針通り、6カ所工場での、プルトニウム分離が消費に合わせて抑えられたとしても、日本国内の保有量は、再利用工場と MOX 工場と在庫して維持している量を合わせれば、現在量もどんどん大きくなるそうです。日本のプルトニウム保有量は、若干少なくなるかもしれないですけども、それでも近隣諸国の懸念を払拭できないと。うん。で、そこまでして、日本がプルトニウムを作り続けているっていうのは、実際、この文章の最後、なぜ日本のこの不経済、危険で、かつ、無用な挑発的計画を続けているか、理解できない。で、これで収まっているんですが、実際自分もそう思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしておりました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい。コマーシャル前にも言いましたけども、再度言います。日本は 遠心分離機とか弾頭の製造も原子炉開発収納機溶接製造技術を使えば、それらを使えば、日本の技術を使えば、日本は原爆を作ることはたやすいそうです。しかも核実験をしなくても非核実験をしなくても高性能のスーパーコンピューターによるシミュレーションだけで核兵器を作る能力は日本にはあるそうです。で、これらを使えば極めて短期間の間に日本は核兵器を作れるそうです。そしてその464万トンのプルトニウムを日本が本気でそれで核に変換した場合、瞬間的にもう中国さえ超えてロシア、アメリカに次ぐ第3位の核保有国になるそうです。皆さんどう思いますか？実際広島で原爆で唯一の被爆国ですよね。広島、長崎被爆落とされた。でもそれでも、原爆の禁止条約に対して日本は賛成はしていないですよね。その上で世界が実はもう日本は作ってんじゃないかって思われても仕方ないと思いませんか？まあこれから先もこんな話題は続けていこうと思っています。世界が平和でありますように。強くラック。